タカです。
南沢です。世界史心理学談笑中 SSD ラジオを今回も始めていきます。
はい。
この番組ではタイガと南沢がそれぞれ世界史と心理学を勉強してきてこの場で発表するというものになってます。本日はタイガの世界史です。よろしくお願いします。
はい。今週もオスマン帝国やっていきましょう、はい、今回で5回目ですね。
はいはい、
だいぶ佳境ですね。やっていきますけれども、前回何話したかというと、もうメフメト2世でね、走り切ったといった感じになってまして、なんといってもメフメト2世のコンスタンティノブル包囲戦といったところで、まあね、なんやかんやいろいろありましたけれども、最後はですね、ビザンツ帝国側の鍵のかけ忘れですね、でもう兵がなだれ込んでいって、結局はビザンツ帝国崩壊してしまったよといったところで、結果オスマン帝国の首都ってのをこうコンスタンティノープルに移ってイスタンブールに変わっていくといったところで、さらにはそのイスタンブールの復興というのも、迅速に起こして、イスラム化も迅速にしましたよといったところになっていて、さらにはこうメフメト2世っていうのは、さらにどんどん征服していって、かなりこうアナトリア半島であるとか、ビザンツ帝国の部分っていうのを収めたといった感じになっておりますけれども、こんだけ広げたメフメト2世、亡くなった後8代目の皇帝はバヤジド2世という人ですよね。1世いましたね、稲妻王ね。彼の異名は特にありません。あるかもしれませんが、で彼の方針はですね、ないことにも意味あって、極力対外戦はあんましないっていうね。だからあんま目立たないんですよ、
はいはい、
バヤジド2世は。で、やっぱね、メフメト2世が征服しまくったから、やっぱ一時休戦必要っすよね。一時休憩、これもやっぱオスマン帝国良かったですよ。バヤジド2世の時はもうそれをやったことによってまた一回崩壊しちゃったじゃない、アナトリア。それをしなくて、あんまり対外、戦やんなかったよ。で、前回のエンディングにも言った中央集権体制っていうのを強化したりだとか、あとはね、歴史書を編纂したりだとか、
はいはい、
あとは文化政策をちゃんとしたりだとかっていうところで、非常に安定的な文化的な政治を行ったんですよ。
はいはいはい。
必要ですよね、そういうのもね。
うん、
だから彼っていうのは非常に名君だったんですよ。で、晩年ですね。
はい。
彼の晩年ですよ。何が起きたかというと、イスラムの中って一応、宗派というかあって、スンナ派とシーア派ってね、
はいはい、
あるんですけど、実力派か血統主義かみたいな、ざっくりとそんな感じ。今はそんな感じでいいんだけど、対立関係が一応ありますよと。いうところでスンナ派なんですよ、オースマンって。
はいはいはい。
でシーア派のサファビー朝っていう人がね、とこがね、東方にいるんですよ。アナトリア半島の東側にいるんですよ。で、彼らっていうのは非常に過激なんですよね。でアナトリア半島のそれこそ東側、サファビー朝に近いあたりの遊牧民たちっていうのが、サファビー朝についてついてしまって反乱を起こすんですよ。
はいはい。
でバヤジド2世っていうのは戦いたくないんですよ、平和主義なんで。
はいはいはい。
だしあんまり経験ないんですよ。
ああ、そもそも、
だからアタフタしちゃって、急に戦うみたいな、やだ穏便に済ませたいみたいな、
はい、
っていう立場なんですよね、バヤジド2世は。でバヤジド2世には息子がいるんですよ、セリムっていう。で、はい、彼っていうのは超武断派なんですね。筋肉ムキムキ野郎、
はいはい、
戦争大好き、もうなんかムカついたら倒せばいいじゃんみたいなスタンスなんで、彼っていうのは勝手にそこの反乱っていうのに戦ったりだとかして、戦果もちゃっかり上げちゃうんですよね、
はいはい、
強いから彼は
強いから、
もうボコボコじゃんっつって。で、そうなった時に、オスマン帝国で強力なね、部隊がいるじゃないですか、イエニチェリって。 で、彼らも武断派ですよ、要は。
はいはい。
それはね、常備軍なんで。だから彼らも、セリムに魅力感じますよね。そんなのビクビクしてるさ、
うん、
バヤジと2世よりもセリムの方がいいじゃん、みたいな。強いし。
はいはいはいはい。
ってなっちゃって、最終的にはイスタンブールにセリムっていうのは押し入って、バヤジと2世に強制退位を命じるんですよ。
ああ、なるほど。はいはい。
なんかローマにもこういうことありましたね、みたいな、ありますけど、
うんうんうん。
そういうのありまして。で、9代目セリム1世っていうのになるんですね。
はいはいはい。
ここ
は
ちょっとなんかね、ああ、なんか平和的じゃないなって感じだけどね。
うんうん。
で、さらには兄弟たちもすぐ殺しちゃうみたいな。
セリム。まあまあまあ。
うん。これはね、慣習ならばし。
そう。言ってたね、最初に言ってたんですね。うん。
で、まあそういうこともあるので、セリム1世についた異名っていうのは、冷酷王っていう。
はいはい。
ですね。
ここで異名復活するのね。
そう、冷酷王で武闘派なんですよ、彼っていうの
は。はいはい。
で、まず何やったかって言ったら、サファビーチをぶっ壊したんですね。
さすが冷酷王。
ボコボコにしたんですよ。
はい。
ああ、ボコボコにして、サファビー朝は、うマジかよっつって。
はいはい。
強いオスマン帝国。だから、サファビー朝何やろうとしたかって、西欧諸国に一緒にオスマン帝国倒さないっていうんですね。
うんうん。
うん。手を組もうよっつったけど、西欧諸国は、いや、ちょっと、いや、ちょっとオスマン触りたくないなっつって。
うん。
うん、でまあそれこそフランスとかイギリスはそれどころじゃないみたいなところだし、うん、まあ他の諸国もちょっとオスマン帝国強いし今触らなんでこうっつって、うん、サファビーチョに突き返す、
うん、
ってなったらサファビーチョシュンってなっちゃうですね。
シュンで済むか
もうダメかなっつってもうダメだオスマン帝国倒せないってなって、サファビーチョはそこからどんどんシュンとなっていくと。で東の憂いっていうのはなくなったってことがキーポイントなんですね。
はいはいはい、
ここで。で、セリム一世っていうのは、じゃあ次どこ行きましょうかっつって、アナトリア半島の南に行くんですね。
うんうん。
そこがどこかって言ったら、マムルーク朝っていうところなんですよ。
うん。
ね、これもイスラム王朝ですね。
ああ、はいはい、そう。
うん。もう、イスラム王朝で何やっとんねんって話なんだけど、もう抗議的なジハードですね。
はい、攻撃的だね。
で、マムルク朝に攻めた理由っていうのは、サファビー朝とドンパチやってる時に、うん、マムルク朝なんかお前も裏でなんかサファビー朝にちょこちょこやってただろうっつって。
はいはい。
ちょこちょこなんかお前交渉とかなんかいろいろ裏手引きとかしてただろうっつって。
はいはい。
お前もぶっ壊す。っていう論調っすよ。
まあ、何でもありだよね、別に。
そうですね。
はいはい。
で、このマムルーク朝っていうのは重要なんですよ。非常にイスラム王朝って、はいはい。何かっていうと、メッカとメディナとエルサレム持ってるんですよ。
あー、なるほどね。
メッカっていうのは、まあ、ムハマド生まれた場所、まあ、メディナっていうのが死んだ場所、うん、墓がある場所、エルサレムっていうのはイワツとしては聖地ですね、
うんうん
うん。っていうところ持ってます。で、さらに言うと、アッパー朝のカリフも、まあ、エジプトのカイロで保護してるんですよ。
はいはいはい。
このアッパー朝ってのも謎じゃないですか。はい。
謎。
アッパー朝っていうのは、うん、国家としては、沈んだ、もうなくなっているけれども、うん、まあ、血統的にアッパー朝の、系統者っていうのが、宗教的権威であるカリフっていうのを継いでいる人を、マムルク朝が保護しているっていう関係性。
はいはい。
なんですよ。
おい。
欲しいっすよね。
うんうんうん。
メッカも欲しいし、メディナも欲しいし、エルサレムも欲しいし、なおかつカリフまで持ってるマムルク朝、もうよだれじゅるじゅるですよね。っていうところで、このセリム一世っていうのもマムルク朝をボコボコに攻めるわけですね。
うん、
イスラム朝の権威の塊っていうのをぶっ壊して1517年滅ぼします。
はい、
うん、でその時に、カイロにカリフっていうのがいたわけなんですけれども、まずねカリフに対して、 お前はカリフを対してよこさないかというわけなんですけれども、嫌だと。じゃあちょっと一回イスタンブール来ないと。じゃないとお前どうなるか分かんないぞと。
はい。
うん、分かったっつって、カリフをイスタンブールに連合する。
はい。
で、そのまま後継者を指名させないまま亡くなっちゃうんですよ、うん、カリフって。
はいはいはい。
うん。まあ実際には後年、後々は、やっぱりこのスルタンの、その、権威っていうのを高めるために、カリフの位っていうのを継承したって言われてるんですけれども、うん、実際にはまあこの後継者を決められないまま亡くなっちゃうっていう感じ。
ああ、なるほど。はいはい。
だからこれが結果的に言うとカリフが消えた、でスルタンに継承、うん、なったといったことなんで、まあ、スルタンがカリフを兼ねる制度、まあ、スルタンカリフ制っていうのができるわけですね。
はいはいはい、
うん、で結果的にスルタンの権威がバカ上がりするというところです、うんうんうん、でこれで名実ともにイスラム王朝の王になったわけなんですよ、
うん、
僕っていうのは
そうだ、
うん、で勢力図からすると、もうエジプトまでということですね。さ、
う、
ら、
ん、
にはどんどんあのアフリカの方にも開けたってことですよね。エジプトからさ、うんうんうん、開けていったというところで、あすごいね。このセリム一世っていうのもね、このすごい征服者じゃん。
そうだね。
だから彼も当代のアレクサンドロスと言われてるわけですね。
はいはいはいはい。
で、彼っていうのは今現代においても国民からの人気っていうのは非常に高いんですよ。
ああ、なるほど。
なんでかって言ったらそうですよね。イスラム国家なんで、今もね。で、イスラムのところをこう、ドーンと広げたんだから、今でも人気高いんですよね。
はいはいはい。
うん。でなおかつ、彼っていうのは、これ8年しかやってないんですよ。治世。
あ、そうなの？はい、短いじゃん。
めっちゃ短いんですよ。
うん。
で、これだけの征服をしたっていうところで、非常にアレクサンドロス的でもありますね。で、なんで亡くなった
か、
はい、そう。テストによってね、あっさり亡くなっちゃうっていう。
はいはい。
うん。っていうところなんですよ。これが9代目ですね。
うんうん。
で、10代目なんですよ。ね。
まあね、一番のね。
はい。もうこの10に、ね、2桁になったっていうところで出てくるのが、オスマン帝国の黄金時代を築くことになるスレイマン1世。
はい、
うん、彼ですね。
ですね。
うん、で、まあ、まずね、でも、彼がセレム一世から、うん、10代目を継いだんだけど、うん、王子っていうのは1人しかいなかったんですよ、彼しか。
はいはいはい。
だから、まあ、珍しくと言っちゃなんだけれども、継承において、何にも血なまぐさいことなかったんですね。
はいはいはい。
すんなり継いだという感じになってて。うん、あとは、まあ、黄金時代っていうのもあるんですけれども、この、治世は非常に長かったんですよ。46年。
長いね。めっちゃ8年と比べるとね。うん、
そうそうそう。
うんうん、
もう5倍以上みたいなね。
うん、
あるね。とで、異名は壮麗王ですね。壮大に、壮大に麗しい王ですね。
はいはい。
なんかわかんない。征服より過ごそうみたいなね。すごそう。政治とか、政治と武力どっちも強そうみたいな。スレイマン一世すごいね、
うん。
で、彼は一番最初に何やったかというと、ベオグラードっていうセルビアのところと、ロードス島っていうところを瞬時に征服します、
うん。はいはい。
で、この土地っていうのはちっちゃいんですよ。ロードス島ってでもすごいちっちゃいよ。沖縄みたいなもんだから。
はいはいはい。
すごいちっちゃいねみたいなところだし、まあ、ギリシャあたりなのかな、ロードス島って。で、ベオグラードもセルビアの一都市なんで、そこも、うん、なんかすごいのみたいな感じなんだけど、うん、ここの都市、ところっていうのは、メフメト2世が征服してもできなかった土地なんですね。
はいはい、はい。
意外と硬かったっていうところなんですよ。
はいはい。
うん。だからすごいよねって、これを最初の就任の瞬時にやったと。ってところで、うすごみたいな。
なるほど、はい。
うん、で、まあ、話すと、まあ、メリットもあって、このロードス島っていうのは、うん、西洋派に騎士団っていうのが、まあ、常駐というか、流れ着いた都市でもあって、あの島でもあって、
うん、
まあ、十字軍の時に活躍してた一騎士団ですね、
うんうん、
がロードス島にいて、彼らは海賊行為をすごいするというところで、はいはい、オスマン帝国が貿易をする時とかに海賊行為を行っていて、結構ね嫌がらせを受けてていて、これをなくす、結構うざかったみたいなね、いうところなんですよ。
はい。
で、まあ、さらにこの最初のロードス島とベオグラードを、征服した意味っていうのは、まあ、もともとセリム一世ってめっちゃ怖かったじゃん、
うんうん、
英国王って言われて。で、就任当時、スレイマン一世っていうのは、めちゃくちゃ温和で優しい人って伝えられてたんですよ。
はいはい。
で、それが結構西洋諸国だよとか、いろんな周りの国に伝わっていた。あれ、意外とあいつ優しいよと。
はいはい。
温和じゃねみたいなことで受け止められてたんで、
はいはい。
ざけんじゃねえと、スレイマン一世。ざけんなと。舐められてたまるかっつって。
はいはい。
これによって一気にスレイマン怖ってなるの。あのメフメト2世でもできなかった都市っていうのを瞬時に収めたと。怖みたいな。
はいはいはい。
舐めちゃいけないよねっていう印象を受けたんですよ。
はい、
彼っていうのは。ってなったスレイマン1世ですね。
うん。
次どこ攻めましょうかねっていうとこなんです
よ。おとなしく知性を。
まだまだ攻めるよ。はい、でも、攻めなきゃいけないとこありますよね。次はイスラムのとこはもう治めたし、神聖ローマ帝国ですよね、次、
うんうん、
行くなら。で、まあ、そこの間にある都市というの国っていうのは、まあ、セルビアがありますわな。セルビアと、うん、ハンガリーです、
うん、
で、このハンガリーっていうのは、まあ、ずっとね悩ませてる存在ですよ、
うん、
それこそ、バイジと一世の時にコンスタンチノープル保衛戦やってたら、ハンガリーのジギスムントが十字軍で攻めてくるみたいなね、
うんうん、
うわみたいな、だる、ハンガリーだるみたいなところなんで、こいつをまず攻めようというところで、はい、スレイマン一世というのは宿敵ハンガリーの攻めて首都のブダっていうのを侵略して、ぶっ倒します。
はい、
うん、でここでスレイマン一世っていうのはこのハンガリーの土地っていうのを直接統治はしないっていう選択を取ったんですよ。
ああ、はいはいはい。
間接統治をすると。
はいはい。
まあ気づいたんでしょうね。もう無理だと。これ以上無理だと。だし、はいはい、ハンガリーを直接統治しますってなった時に、
うん、
接触するのは神聖ローマ帝国、
うんうん、
になって、直接対決は免れないですね。確実に、
うん、
ってなった時に直接統治をしたらコスパ悪いんですよ。
はいはいはい。
自分のガチの土地、ガチの土地でガチンコやんなきゃいけない、うん、兵が持たないっていう選択肢なんですよ、はいはい、だから今の段階だったら干渉地とした方が利益としてはいいと。
はいはいはい。
だからそのハンガリーの王っていうのを自分の新オスマン派の王を立てるっていうことで間接統治しようとしたんですよ。
おー、なるほど。はい。
うん。そう。だから、そのね、新オスマン派の政権を立てた方がいいから、サポヤイってね、人を王にしましょうって考えるんですね。
うん。
うん。で、ここで、マッターっていう人がいたんですよ。
はい。
その皇帝、マッターっつって。
はいはい。
誰かと言ったらハプスブルク家。
おお、
そりゃそうですよね、はいはい、神聖ローマ帝国が待ったをかけるんですよ。
はいはい。
で、まあ接触してるのはオーストリアなんですよね。
オーストリアね。はい。
だスペインのそのカル5世とかの、ハプスブルク家もいるけれども、うん、こっちはフェルディナントの方なんですよ。オーストリア家の方のね、うん、なんでこの時ってのはフェルディナントなんですよ。で、うん、フェルディナントってのはハンガリー王の姉と結婚してたんですね。
ほうほうほう。
で、ハンガリー王っていうのはもう処刑しちゃったんで。
うん。
で、じゃあ誰を王にするの？で、オスマン帝国はサプヤにしましょうって。新王。
はいはい。
でも、フェルディナントからしたら、ハンガリーの王の姉と結婚したのは私なので、
うんうん。
私が皇帝なのでは？私がハンガリーの王なのでは？言ってきたんですね。
はいはい。
だからハンガリーの王の継承権をめぐってハプスブルク家とオスマン帝国っていうのはぶつかるんですよ。
なるほど、はい、
うん、これでもうねハプスブルク家とオスマン帝国の因縁っていうのが開始するといったところで、まあ、世によく聞くウィーン包囲戦みたいなね、
うんうん、
ところっていうのが次のパートで入ってスレイマン一世 VS ハプスブルク家といったところでドンパチやっていきましょうっていう感じになっております。
はいはいはいはい、なるほど、はい、
今日はここまで、次がまあクライマックスですかね、オスマン帝国の。
あ、なるほどね、今日はここまでなのね。
そうなんですよ。
なるほど、今日なんかあれかと思っちゃったわ、スレイマン全部語るのかなと思っちゃったわ。
いけませんねそこまでは
やることが多すぎてね、
はいはい、スレイマンいいっすよ、もうちょい長くなりますよ。
はいはい、
46にあるからね、
まあ、なんつってもね、
なんつってもまだまだ 序章も序章なんで。
まあでも一番有名なのはね、やっぱりそのウィーン包囲戦とかは、うん、まあ、やっぱスレイマンの中では俺は個人的に一番印象的だよね。
そうね、これも1回2回ありますからね。
うん、でもまあやっぱりそのハンガリーとかオーストリアとかなんかだいぶ勢力広げてんな感がやっぱ一番ある、
うん、
よねっていうので、俺は一番こいつが印象的だね。でまあ今日話してくれたのが一番あれだわ、ぴったりイメージ通りのオスマンって感じ。
ちょうどね、歴史の表舞台に超立ってる感じだね。
そうそうそうそう。
さ、これはさ、まあ、世界史史上、やっぱスレイマン一世なわけじゃん。
うん、う
ん。でもやっぱヨーロッパ試験だよね。
ああ、まあね。
って思っちゃうけどね。アフリカ試験だったら、アフリカ試験、イスラム試験だったら、その、セリム一世、
うんうん、
ってなんじゃねえかなって思う。
そうだね、ヨーロッパから見るとやっぱこいつが一番存在感あるっていうか、
うん、やっぱヨーロッパに攻めてるやつの方がすごく描かれるっていうのも一つあるんじゃねえかなって思うけどね。
うん、
まあ長かったから当然なんだけど46年って、
まあ、そうね、その前が8年だもんね。
うん、ただまあそこがねどうしても出てくるなって。
うん、まあイスラム的にとか考えるとね、その前の方がやっぱりなんだろう、存在感あるっていうか、
うん、
やっぱカリフ名乗ったのって結構でかいじゃん。
うん、
あ、セリムの時だっけ。
そうね、
うん、
まあ、カリフ継承した時ね、
イスラム史的にはでかい出来事だよね。
うん、うん、でもまあ初代はね、スレイマンなんですよ、でも実際はね。
あ、そうなん？
うん、そうなんですよ。まあだから、まあまあ、まあただ、くさびを打ったのではもう完全に打ったのはセリム一世なんだけど。
はいはいはい。
なるほど。まあまあ、ね、だから第一代目っていうのはまあスレイマンなんですよね、実際に。
カリフの初代が。
まあスルタン。カリフ制の第一世目、まあ、スレイマン。
はいはい。なるほどね。
いや、だから日本でもね、後部合体みたいなもんですよね。
なんか似たようなワードなかったっけ、日本史にも。
何？
あ、その後部なんちゃらみたいなやつ、なんかあったよね。あれ、意味は全然違うけど。
あれ、大政奉還じゃなくて？
え、なんかさ、あの、皇室と将軍家の間で、あれするっていう、なんか、嫁がせようみたいな計画があったなと思って。
あー、嫁がせるってやつ？
そうそうそう。それはなんか、後部一体とかの、後部一子みたいな、なんか、そんな名前だった気がするけど。
あれ、後部合体じゃないの？
合体だっけ？それ、普通に。
だったと思うけどね。
もう、日本史やんなすぎて記憶にねえわ。
後部合体。
あれだよね、天皇家から、
あるある、後部があって、
後部が当たり合ってるから
、うんうんうん、
天皇家から送るんだよね、そうそうそう、将軍家に。
後部合体運動ね。やったなと思って。やっぱ、ね、その宗教的権威と、まあ、なそれをね、 を守る武力としての権威っていうのを分けるっていうのはやっぱあるんだなと思うよね。
うん、まあ、分けてる方が個人的にはあれだけど好みではあるけど、
うん、まあ、結局はね、その神聖ローマ帝国ってローマ教皇がいて神聖ローマ皇帝がいるっていう立て付けだから、うん、まあ、それもそうなんだよねっていう。
まあでも欲しくなるよね両方。
そうね、
まあ、その気持ちもわかる、
ね、もうでもイスラムはむちゃかめちゃだね。マムルク朝がいてサファビー朝がいたよね。
うんうん、
いやいや、どっから出てきたねってなるよな
初めて聞く名前いっぱいあるからね。マムルーク朝って俺あんまり知らねえもん。
ああそう、なるほどね。マムルーク朝はね、よう出てきますね。名前としてはね、
そう、名前としてはよう出てくるけどマジでよう知らないわ。
どっから出てきたのか分からんもんな。
そうそうそうそうそう、どっから出てきて、で最終的にどこでどうなったっけみたいな。
そうね、やっぱここまで出てきちゃうとやっぱイスラムを王朝を潰さないといけなくなっちゃうよね。
うん、多分そういう人いっぱいいると思うわ。その結局どういうことなんだっけみたいな。
そうね、いやいや、これはまた古代史流とか出てきちゃうんじゃないの古代イスラム王朝が
出てきちゃうと思うわ。でなんか分かんない人多分いっぱいいると思う
ね。これもね、難しいところだよね。サウジアラビアがあって、
うん、
今で言うとね、今サウジアラビアのとこにメッカ、メディナがあるのかな。
はいはいはい、
イスラエルのとこにあのエルサレムがあってね、うん、その下がサウジアラビアなってるから、ね、あ、サウジアラビアなんだと思ったけどね。
うん、確かになんかあんまりイメージないよね。そのメッカがある場所どこですかって言われて、サウジアラビアってイメージないよ。
おおってなるよね。
あ、そうなんだみたいな。
あ、石油以外にあるんだっつって、ね、
確かに、ね、あんまりあのパッと直結しないわイメージが、
ね、ようやくね、あのサッカーのアジアカップでね、あ、なるほどね、そこと、イラクもイランもそうなんだみたいな思うしねアジアでかーってみたいな。
それはだいぶ前のアジアカップから思っとけよっていう
今回ちゃんと見たからさ、おーと思ってる。
俺はもうなんか20年前のアジアカップぐらいから思っとけ。
カタールこんなとこにあんのみたいなねバーレーンちっちゃみたいな。
バーレーンとカタールとかってもう何年前からずっと戦ってんだよっていう
アジアカップで。
そう、アジアカップで一緒に日本とバーレーンやってんだから、
うん、もうね、アジアなんだって思うよね、広く見ると
逆にだからあれだよな、トルコとかはヨーロッパなんだと思ったりするもんね。
ね、境目がね、どう、
うん、
何で決めるのかね、あの境目って。
いや、わかんない。 何基準あれ。
君はヨーロッパみたいなね、トルコ側もアジアに入れてほしいと思うよね
いや、わかんねえけど
倒せそうじゃん、なんか僕らなんか。あ、ヨーロッパカップってあるの？
あるよ、あるよ。
ああ、だったらトルコもちょっとアジアカップ入りたかっただろうね。
え、でもさ、アジアカップだとさ、視聴率取れないよ。
ああ。
ヨーロッパカップに比べると。
アジアカップだったら天下取れんじゃん、トルコ。やっぱヨーロッパカップにいるからさ。
天下取ってもさ、有名選手とかいないからさ。
うん。
あの、テレビ局設けらんないじゃん。
確かにね。いや、でも、あそこら辺の人たち、あ、トルコはどうなんだよな。トルコは強いのか。
強いね、ワールドカップ出てるもん。
たまけってゴール入れば喜ぶみたいな国なんじゃないのみたいな。
そういうのない？ちゃんと強い。
うん、結構、ボーンってたまければ喜ぶみたいな、そういう年でもないわけね。
うん。
そっか。トルコリーグとか行く人いるもんね、多分。
いるね。
わかんないけど。
トルコに強いチームあるもん。
うん。あ、ガラタサライね。
え？
あれ、長友が言ったのそうじゃない？
あれ、トルコなんだっけ、ガラタサライって。
多分。そのはず。
はいはいはい。
言った時にすごい言われたの。長友めっちゃ有名だった。
なるほどね。
みんな長友って言ってた。
みんな長友って言ってたの。
いやだから日本人誰知ってるみたいな話すると、
やっぱ、ああなるほどね。
長友だし、あのビジョンみたいなとこでもね、サッカーの試合やってたりとかしたから。
お前それ知ってんならサッカー結構人気あるってわかるやん。
長友出てないよっつって言われたもんね。有名なんだね。
うん、やっぱりヨーロッパの中で戦ってた方が楽しいんじゃない？
うん。そうか。アジアの、まあ、だからこそね、強いっていうのもあるよね。ヨーロッパカップの中にいるから、そうね、力を入れるっていうね。
で、なんかその辺のアジアの小国相手に戦っても楽しくないでしょ。
そうだよね。100メートル走と一緒だよね。やっぱね、
速い人が一緒に走るからね。
そうそうそう。成績上がるという 、ところですよね。そうか、話がそれましたね。
それにそれまくったけど。まあでもトルコって言ったらね、まあ、オスマンが一応ね。
トルコ話をしていかないとね、三大料理の話でもしますか。
でも多分世界三大料理、俺なんか子供の時とか結構ずっとさ、なんでトルコなんだろうと思ったりすること多いんだけどさ、まあそのオスマンっていう存在が結構でかいのかな。トルコって小国ってイメージがやっぱり小学生の時とかあってさ、オスマンとか知らない頃ね。
そうね。
フランス料理、イタリア料理とかはさ、もう子供の時からイメージあるけど、トルコみたいな思ってたけど、いやいやいや、オスマンとかの名残があんならそうだよねって思うよね。
そうだね。なんかね、第一次世界大戦か、以後をこう見てるとね、トルコってって思うけどね、それ以前まではとんでもない大国だったんだよね。
そうそうそう。そしたらその三大料理とかに数えられるぐらいなんかでかい存在でもおかしくないよねって、当然。
トルコ料理を広めていくっていうのはね、世界史を理解するためにはね、重要ですよ。
なんでトルコなのって聞かれたら、これね、こう答えれたら結構でかいもんね。
うん。知ってる？オスマン帝国っつって。
小学生とかには言うなよ、それ。
オスマンって。トルコも知らねえんだからってなるよね、小学生だって。
それこそワールドカップとか見たら分かるから。
うん。なんかね、オスマン帝国を学ぶとトルコ応援したくなっちゃうもんね。
トルコ頑張れって。
そうそうそう。なんか、ここまででかくなって。いや、だからオスマン帝国っていうのはここまでなんで長くやってるかっていう話なんだけど、まあ、こっからはどうか分からんけど。全部優秀なんですよ、全員が。だから面白いなって思って見てんだけどね。
ああ、はいはいはい、
うん。
何もなかったよみたいな時代が特にここまでないもんね。
そう、何もやんなかったら皇帝がいないんですよ。見てて。しかもこいつが本当にミスってみたいなことがないんですよ。
はいはいはい。
10代目までないってすごくないって思って。
まあそうね。
うん。徳川なんて一瞬でね、あ、別に何もやってないやつも、舐めてないというか、なんかマイナスの方がでかいみたいな、ね、
4とかみんな覚えてるって話だもんね。
うん、
1、2、3まではみんな多分覚えてるじゃん。
そうそうそう。
4って覚えてますってことでしょ。
そうそうそうそう。ねえ、5代目は、ま、別にね、犬可愛かったんでしょみたいな、なんか、そういうのじゃないんだよ。そういうのじゃない、ちゃんと国を広げてみたいな。まあ日本だからだけどね、日本がそんな海外に出れるわけでもなく、
あ、そうね、そう、海外進出っていうのを徳川で例えちゃうと海外進出してないからね。あ、内政の話しかないからね。
それはちょっとね、荷が重すぎるよな、徳川。
そうだね。ちょっと考えてないんですけどみたいな、
うん、
稲妻王とかいう2つのあるわけないもんね、徳川に。
稲妻のようにどこ攻めればいいんだった
ら。そうそうそう。
大変だよ、日本に背負わせたら。
それなくてよかったのかも。
だからまあ世界史ならではのね、
うんうん、
話ですよね。そこは面白いんじゃないでしょうかと。ってところで次、ドンパチ、お楽しみといった感じですね。
はいはい。
ハプスブルッケ VS オスマン帝国楽しみって感じです。は
い、
じゃあ、
主役勢力感いいね。
はい。じゃあ、世界心理学談笑中 SSD ラジオはお便り募集しております。番組の感想や相談などは何でも募集しております。メールアドレスは SSD ラジオ199にあってマーク gmail.com です。X の DM でもお待ちしております。 それではまた来週お会いしましょう。タカと
南沢でした。